ともみとともに。ともみとともにゲストさんのコーナーです。それでは今日のゲストはウリスクリニック名誉院長、そして尾張東部アレルギー研究所所長のウリス敦夫さんです。よろしくお願いします。
どうぞよろしくお願いします。
はい、3月1日に本当にあの尾張旭市の3号駅の近くにね、オープンされまして、オープン前に出演をしていただいたんですが、オープンからもう半年ですね。
そうなんです、あっという間ですね。
早かったですか。
早かったです。
はい、いかがでしたこの半年間は。
まだ患者さんは少ないんですけれども、まあ、徐々にですね患者さん増えてます。特にですね、まあ、私自身がアレルギーが専門ということもありまして、はい、アレルギーの患者さんが多いんですね。まあ、そういう意味では、まあ、私の得意分野で診療できるという意味で、はい、患者さんのためになるようなことが、まあ、自分の専門なもんですからね、あまり困らずに、はい、やれているというふうに思ってますけれど、
はい、瀬戸街道をね、あの瀬戸から尾張旭の方にずんずん向かっていって、尾張旭に入って、そうすると左側にある、
そうです、ね、
もうかなり目立ちますけども。
ありがとうございます。
はい、本当に明るい、ね、あの開放感あふれるそんなクリニックですが、アレルギー科と、歯科と小児科があって、
そうですね、
で息子さんがまあ院長であり、はい、歯科をそうですやられているんですが、どうですか息子さんと一緒に。
まあ分野が違うので、それから一応同じクリニックですけれども、はい、スペースは分けてありますし、職員も分けてあるんですね。
はい、
まあ、そういうことではですね、一応喧嘩せずにやれておりますけど
なかなかね、親子だといろいろ気になって口出したくなっちゃったりとかありますよね。
口出しは元気になっておりますので、
はい、でもなんかいいですね息子さんと一緒に、はい、まあ、同じ建物で働けるっていうのは素晴らしいことかなと思うんですが、まあ、ウリス先生はアレルギーの分野がもうお得意ですので、またアレルギーについて伺っていきたいんですが、7月に夏休み特別座談会というのを開催されたんですよね。
う
ん
う
ん、
そうですね。
はい、まずこれはどんな内容だったんですか。
うちはアレルギーが得意な分野だということがありまして、はい、まあ、アレルギーの情報発信源みたいな施設にもなってくれないかなと、そういう願いがあるんですね。ですから今定期的にアレルギー座談会というのを開いておるわけです。そしてその中の一つとして、まあ、加藤さんといってですね、
はい、
そういったアレルギー の, そのボランティアの活動では非常に活躍されている方がおられるんですけれども、
はい、
まあ、その方に来ていただきましてね、ダニの話をしていただきました。
はい、
まあ、ダニというのは喘息だとか、まあ、鼻炎だとか、アトピー性とかいろんなものに原因となるんですけれども、とにかくアレルギーの原因物質としては一番頻度の高い、まあ、物質というか動物なんですね。
はい、春日井市でウサギクラブをやってらっしゃる加藤美奈子様、ともみとともににもね、出ていただいたことがあるんですが、アレルギーというともう本当にいろんな種類があるんですけど、まあ、ダニ、うちの息子もね、小さい時はアレルギーの原因がこうダニハウスダストだってことが分かって、まあ、今は大丈夫だと思うんですけど、こうダニが、まあ、ダニって死骸ですよね、
死骸とかですね、それから糞も、ダニの糞もアレルゲンをたくさん含んでるんですね。
はい、これってダニの死骸があっても糞があっても反応しない人は全く反応しないんですか。
その通りなんです。日本のようなこの高温多湿の国はですね、どこのうちにもいると、
はい、
そしてアレルギーのない人は、まあ、仲良くかどうか分かりませんけども、一応共生といって一緒に生活してるんですね。だからアレルギーのない人にとっては何の害もないんですけれども、ダニアレルギーの人はそれをその死骸だとか糞をですね、あのダニをその死骸とか糞を吸い込んだりすると喘息を起こしたり、
はい、
鼻のアレルギーを起こしたり、
はい、
触るとアトピー性を起こしたりといういろんなアレルギーを引き起こす、まあ、原因なんですね。
不思議ですけどね、うちも布団クリーナーで、ね、まあ、本当に綺麗好きじゃないんですけど、私あれを使うとこんなに取れる、まあ、ダニかどうか分かりませんけど、 こんなに汚れてるんだってびっくりしますよね、
そうなんですよ、あのね、多いお家はですね、1グラムのホコリの中に1万匹ぐらいいると言われてますよ。
でも大丈夫な人は大丈夫。
そうですね、まあ、アレルギーの人でもね、100匹以下にしなさいと、まあ、そういうふうに言われてるんですけども、まあ、そんな1万匹おっても、アレルギーのない人は何の症状もないんですね。
これ実際じゃあ、まあ、アレルギーのある方っていうのは気をつけるというのはやっぱり一番は布団ですね。
布団とあとは絨毯とかですね、そういうところにいるんですね、はい、
もうこまめに、
そうですね、まあ、あの美容体操だと思って、干して叩いて、そして掃除機をかけましょうとかですね、あるいは布団乾燥機でもいいですね、まあ、そのおっしゃる通りでこまめにやっていただけるといいですね、
できればその除去するのも大事だけど自分自身の体質が変えれたらいいなってね、思いますけど、
今あるんですよそういうのが。
あるんですか。
ダニのですね、免疫療法といって、今舌下ってご存知ですかね、舌下ですね、そこにダニのエキス、まあ、これも薬になってますから、もうタブレットになってるんですけども、それを口のこの舌の下に毎日入れて、そして免疫をつけていこうと、そうするとダニアレルギーが治っていくという、そういう舌下免疫療法というのがですね、今保険も通ってやれるようになっているんです、
じゃあそれを使っている方も
今増えてきてます、まあ、むしろ昔は注射でね、やってたんですけれども、まあ、注射痛いとか、あるいはアナフィラキシーなんていうそういう副作用が問題だったんですね、舌下はそういった副作用が非常に少ないということで、今だんだんそちらに変わりつつあるんですね。
なるほど、じゃあまあこの時も、まあ、親御さんが多いですかね、参加される方っていうのは。
そ
うですね、はい、夏休み特別座談会はダニのお話だったということで、そして8月25日、消防署でエピペン講習会、はい、これはどんな方たち。
これはまあうちが主催じゃなくて、尾張旭市の消防署が主催でやられたんですね、まあ、私もそれに呼ばれて少し講義をさせていただいたんですけれども、メインはですねロールプレイといって、そのエピペンを打つ状況、つまり子どもさんがアナフィラキシーを起こしたよと、そうすると校長先生が来て、養護の先生が来て、そしてみんなこうちょうど消防のファイアドリルみたいにですね、役割分担してお芝居をするんですね。それによっていつエピペンを打つかとか、エピペンの打ち方だとか、あるいはまあその中にはエピペンだけじゃなくて AED といってですね、心肺停止だとかですね、そういう時の対処、あるいは体外心マッサージですね、そういうものの講習も入ってるんです。
寸劇のような
形で、そうなんです、面白いですよ。
じゃあ私先生役とか、当事者役とか、そんな感じ で、
はい、で誰が消防署に電話するかとかですね、から子どもさんの役をやる人はですね、症状を変えるんですよ、でその症状を見てじゃあどうしましょうって言って皆さんが動くんですね。
じゃあエピペンをこう打たなくていい場合とか、
そうなんです、
救急車をこう呼ぶ、まあ、エピペンと同時に救急車ですか、
まあ、そうですね、まあ、エピペンを打つという段階でも救急車にも、応援を頼むわけなんですね、
で実際参加された方っていうのはどんな方たちが、
学校の先生とかですね、保育所の保育士さんだとか、あるいは学童保育ってありますよね、ああいうところの、担当者スタッフの方ですね、そういう方が集まっておられましたね。
で実際に子どもさんをこう受け入れるというか接する方たちが、
そうですね、
定期的にやっぱり皆さん受けられてるんですか。
僕はこの3月が終わり朝日来て初めてこういうことがあることを知ったんですけれども、去年から始まったようです。去年1回目あって1年に1回ということで今年あったようですね、2回目ですね今年で、これからもずっとやっていくと。
先生は来たばっかりですけど任命されて、
そうですね、ですからね、名古屋市ではそういうことやってなかったので、まあいた地域ですね、尾張旭市はね、いい町だなというふうに感心しました、はい、
このレジュメというか、まあ、冊子になっているんですが、サピーちゃんがついて、
サピーちゃんが
市が主催で、消防署でっていうことでやられて、 ったっていうことですね。じゃあ、その実際にウリス先生が講義された内容というのは、エピペン限定というか、
そうですね、
食物アレルギーになるんですか？
もっと広くですね、アナフィラキシーという病気を、
蜂も薬もですね
、そういう話をさせていただいて、同じアナフィラキシーですから、原因が食物だけじゃなくてもアナフィラキシーが起こったらエピペンが必要なんですね。ですから、アナフィラキシーというのはどういう病気で、そしてどういう時にエピペンがいって、そしてエピペンをどうやって打つんですよという、そういうのを講義をさせていただいたんですね。
エピペンっていうのは実際私も見たことはあるんですけど、大きさっていうのは、ちょうど、
みんな一緒でですね、だいたい15センチぐらいの長さの、筒のような格好をしているんですね。
これはこう年齢とか関係なく、
2種類あるんです。0.15 と 0.3 というのがありまして、体重で30キロまでの人は 0.15、 それから30キロ超えると 0.3 という2種類あるんですね。
で、実際もうはっきり分かっててるお子さんに関しては、処方されていて、それを学校に預けるとか本人が持っているっていうことですよね。
そうです、
こう実際そういうお子さんがいないつもりだったのに、症状が出たとかあり得る、
ありえますよね。あります。
もうそういう時は救急
車、もうしょうがないですよね。救急車を呼んでということになります。ただエピペンもですね、エピペンというのはプレホスピタルといいまして、病院行くまでの処置だという位置づけなんです、ですからエピペンもですね、打ったらやっぱり救急車を呼んで病院へ行くというのが原則なんですね。
即効性ってあるんですか？
あるんです。そしてで、なぜそのエピペンが必要かと、何でみんな病院行けばいいじゃないかって終わりますよね。そうじゃなくて、なぜエピペンがあって、そして自己注射なんですね。本人か親御さんか、先生だとかですね、そういうふうに、病院行く前に打つ必要性がなぜあるかと言いますと、アナフィラキシーというのはですね、30分が勝負なんです。30分経つ前にエピペンが打てたかどうかで、そういう死亡率がだいぶ違うんです。ですからいずれ病院へ行くわけですけれども、エピペンを打っていくということが非常に大事だということなんですね、アナフィラキシーの時には。
だから逆に言うと、打ったからいいやではなくて、必ず病院に、
そうです、打ってから病院行くというプレホスピタルという位置づけなんですね。
今は保険が確か効くんですよね。これ大きいですよね。
大きいです。1本が1万数千円するんです。ですから保険の効かない時にはね、僕らも親御さんにお願いして、ちょっと高いけれども、これは必要だからといって処方してたんですね。でも今は保険が効きますから、そういう点では非常に処方しやすくなりましたね。
だってね、命には代えられないけども、やっぱりちょっと高かったですね。
今も値段は変わらないんですけども、保険が効くかどうかというのは大きいです。それからもうちょっと日本は小学中学校、小児の医療費が補助されてますよね。そういうおかげで患者さんの負担なく処方できますよね。そういう意味でも非常にありがたいですね。
これ保険適用になったってことは、やっぱりそれだけ必要ともちろんされてるということと、使う方っていうか必要とする人が多い。
そうなんですね。今食物アレルギーという病気が増えてると、そしてアナフィラキシーを起こすような方も増えてるというふうに言われてますね。
これ実際8月25日の講義をされて、その後ロールプレイがあって、それも先生は、
僕自身ロールプレイ初めてだったので、非常に楽しませていただきました。皆さんね、お芝居するんですよ。で、勝負する人が役者じゃないので、下手くそで申し訳ありませんって、おっしゃってましたけど、やめませんよね。でもこうやっぱり実践の場でこう状況を判断して覚えるっていうのは非常に大きいの で、僕はロールプレイっていうのは非常にいい方法だというふうに思いますね。
私、英 DVD の講習にね何回か出たことがあるんですけど、はい、あれもそうですもんね。
そうですね、
あの、
そうです
、あなた救急車呼んできてください、
はいはい、まさに
そうです、AD さん来てってね、
はい、
あれもでもやっぱり繰り返しやることで、まあ、実際そういう場に私は会ったことはないんですけど、うん、やっぱりあの繰り返し繰り返しこう1回受けたからいいやではなくって、うんうん、繰り返し受けることでね、うん、あの体にこう染み付くというか、
その通りです、はい、やっぱり教科書を本読むだけとか、うん、人から耳から教えていただくだけではやっぱりなかなか実践できないんですね。ですからやっぱりロールプレイという方法が一番いい方法だと思いますね、うん、
これでも実際にあの判断のこう基準とかって、うん、なかなかなんか自分で判断するって難しいじゃないですか、うん、
その通りです。
こう例えばそれが表になってるといいなとか。
そうですね、ありますよ、ちゃんと。
ありますか。
あります。アクションプランと言いましてね、まあ、これはうちのクリニックだけじゃなくてそれこそちゃんと東京とか作ったやつ、はい、名古屋市が作ったやつでありましてね、大体それ同じものになってるんですよ、
はい、
で ABC と重症中等症、はい、軽症とこう分かれてまして、
はい、
で症状が並んでるんですね、でそれこそその表を見て、あこの症状、あ A ですね、それじゃあ打ちましょうとかですね、その両者が消防署と学校の先生、はい、学校の先生と保護者と、はい、こんな風に両者が持ってて表を見ながら電話で話し合って、そして GO という風に、はい、まあ、できるようになってきてるんですよ。
これはいいですね。
いいです、はい、
ああもう 何が何でもエピペンっていうよりもどんな風かっていうのをこうチェックのような感じで、はい、
そうなんです。エピペン今まで僕らが経験してましてね、エピペン持ってるのにやっぱり打てなかったと、そういう打つタイミングがやっぱり非常に難しいんですね。
本当ですね、
そういうのをまあよりシンプルにしようということでアクションプランというのができてるんですね。そしてしかもいいことに割と全国的に共通のものができてるので、まあ、どこにおってもできるということになりますよね、それでやればね。
そうですね、まあ、ちょっと違うんですけど、うち娘が、まあ、転換発作があるので、うん、特にあの熱が高熱が出ると、うん、まあ、発作熱性痙攣かもしれませんが、うん、発作を起こしやすいので、あの座薬を入れてね、うん、痙攣止めを入れるんですけど、これを入れた後っていうのはすごいフラフラになっちゃうので、
あ、
まあ、でも今回起こさないかな、大丈夫かなってちょっと躊躇しながらも、でも起こしたリスクの方が高いので、まあ、必ずあの熱、ある程度一定 の熱を超えると入れるんですけど、まあ、エピペンの場合も入れたからといって、うん、あのそれがあの入れなくてもよかったのに入れちゃったらそれは良くなかったとかっていうことはないですか。
幸いですね、一辺っていうのはですね、まあ、注射ですからね、ちょっとハードルは高いんですけれども、はい、まあ、でも打ったからといって副作用ってのはほとんどないんですよ。それがありがたいですね。
そうですね、
しかもね、効果がだいたい20分か30分ぐらいしか続かないんです、ということは仮に打っても20分30分とにかくそれを乗り越えればもう薬の影響なくなっちゃいますから、はい、そういう意味でもあの使いやすいという、まあ、注射ですからねちょっと大変ですけども、うん、まあ、副作用が少ない効果が短いというのがね、はい、いい点ですね、はい、
そう思うとちょっとあのアレルギーで症状が重い方っていうのはアナフィラキシーの症状が出るかもしれないという方は、うん、きちっとこう診断を受けて、うん、今保険もね適用されるということですので、はい、あの一回受診をされておくってことも、
あ、それはそうです、はい、
大切ですね。
まあ、エピペンっていうのはですね、うん、あの講習受けた認定された医者じゃないとちょっと処方ができないんですね、はい、まあ、そういう意味では逆にそういうどこの先生だったら慣れておられるわけだから安心してお願いできますし、はい、から講習を受けないと今度はね処方してもらえないんです。ただ薬みたいにもらってはい飲みましょうじゃなくて、きちんと打てるような講習を受けて、まあ、処方するわけですね。
医療行為
そうです
ですもんね、
まあ、そういう意味ではですね、あのきちんとした指導を受けていただければ間違った打ち方もないわけですね。
だから先生方もこう講習を受けなくちゃいけない、な
講習受けて認定されている医者じゃないと処方できないようになってるんです。
よくにあのですから例えば児童館とか、うん、あの不特定な人が来るところ、うん、 ていうのは、まあ、学校だとね、あの生徒さんが決まってて、うん、あこのこうアレルギーだなってことはこう割と把握できていると思うんですけど、うん、でしたらまあ公共の方っていうのは受けておいていただけると嬉しいですね。それ
は僕は嬉しいですね、それは一遍の練習をしたことのある人が増えれば、
はい、
まあまあ、偶然そういうことなんでしょうけどね、アナフィラキシーってそうあるもんじゃないですよけどね、はい、でもそういう受けたことのある人のところでアナフィラキシーを起こして打ってもらえたというと、はい、その人は命拾いですもんね。
そうですね、はい、そして、今度9月22日に、まあ、先生のところのウリスクリニックで、アレルギー座談会も6回目、今度は秋の特別講座が開催されるそうですが、うんうん、こちらはどんな内容なんですか？
そういった一編ですね、まあ学校の先生、保育士さん、はい、それからまあ学童保育の方ですね、そういう方が、まあ、一人ででも一辺を打てるようになっていただきたいと、はい、そういう気持ちがございます。ただまあ、はい、ロールプレイはですね、そんな100人も200人も集めてまとめてやるってわけにいかないんですね。せいぜい10人とか、まあ、多くても40人とかですね、はい、まあ、そういう意味でなかなか受けるチャンスが少ないと。で今回のその8月の25日ですかね、
はい、
ありました会でも、
はい、
応募の人がたくさんおられて、断らざるを得なかったというふうに聞いています。まあ、そういう意味でですね、一人ででも多くの方に受けていただけないかなということで、まあ、ウリスクリニックで、そういったロールプレイを中心とした座談会をやろうというふうにまあ企画してるんですね。
このロールプレイは実際に食症状になりましたっていう役の人と、うん、何人ぐらいなんですか？
そう、5人ぐらいをチームにして、
はい、
で患者さんの役、それから第一発見者、
はい、
そして呼び寄せられた、まあ、生徒さんだとか、はい、他の先生とかですね、はい、そういうセッティングしましてね、芝居をやっていただくわけです。
なるほど。じゃあ5人1組なのである程度の組数は大丈夫、
はい、大丈夫です、はい、
まあ、5人だけでももちろんいいんですが、
ね、
はいはい、大丈夫ということですね。じゃあまあ、もちろんこう保育士さんとか、うん、まあ、保護者の方もそうですし、うん、先生とかもなんですが、例えば一般の方で、うん、例えばこういつ遭遇するか分からない、うん、まあ、誰でもですよね、うん、きっと、うん、そういう方たちも大丈夫、
もちろん大丈夫なんですね。ただ、まあ、先ほど言いましたように、うん、そのたくさんの人にいっぺんにやっていただくってわけにいかないので、うん、
はい、
15人ぐらいを一つの目処にしておりますけれども、
は
い、
じゃああまりにも応募が多かった場合は、うん、
はい、
ちょっとまた次第7回第8回にということですね。
はい、
はい、こちらは9月22日、秋分の日になりますね、はい、この日は、はい、木曜日、10時から11時30分午前中に開催されます。場所は尾張旭市3号町東映3にあります瀬戸街道沿いですね、ウリスクリニックとなります。こちら参加費無料で、まあ、大体15人ぐらいなので超えた場合は人数調整をさせていただくということで、はい、はい、締め切りは先生いつぐらいですかね？
まあ、満杯になり次第締め切りなんですけれども、はい、まあ、今のところは、9月3日にしますけれども、まあ、それもうちょっと延期も可能、はい、人数が集まらなければ可能だというふうに考えてますので、
は
い、そうです
ね、本来は3日だったんですがまだ大丈夫と、
はい、9月12日ぐらいまでは考えようかなというふうに思ってますけど、はい、
でもしまだ集まってなければ直前まで、
はい、その通りです、ね、
大丈夫ということです。僕
らも初めてのことなのでどれぐらい集まっていただけるかというのがちょっと読めない状況なんですね、
は
い、
ぜひ、
はい、
でこの日のプログラムとしては、先生の、まあ、講義がまずありまして、でその後エピペンを使ってのロールプレイで振り返りの座談会、はい、ということです。エピペンってなんか練習用があるんですね。
トレーナーと言いましてね、もう本当にそっくりのものがあるんですね、
はい、
まあ、そういうトレーナーを使って実際にやっていくわけですね、
はいはい、なので、はい、本当に打つわけじゃないので、痛くないですよ皆さん、はい、安心してお越しいただきたいと思います、はい、事前予約制となりますので、 ウリスクリニックの方にお申し込みをいただきたいと思います。こちらアレルギー科小児科の電話番号になりますね。はい、0561-511021 となります。この日は託児はないということなんですが、先生のところは、うん、クリニックはバリアフリー
そうです、はい、
ですね。でこれは車椅子でも、はい、ベビーカーでもも
ちろんよろしいです、
ね。はい、これはすごく嬉しいですね。
ありがとうございます。
ね、であと院内マップをちょっとホームページで見ましたら、はい、診察台がなく診察できる、はい、お子さんのなんかお部屋っていうか、
キッズルームですね。
キッズルームあるんですよね、はい。これはやっぱりこういうことに目を向けられたっていうのは息子さんですか。
そうですね、やっぱりまあ小児科と併設と、うん、そうすると子どもさんで歯科にかかる方も多いだろうと、
はい、
でその時にああいう診察台ですとね、子どもさんはやっぱり緊張しちゃうんですね。ですからこうストレスなく、少しでもストレスなく子どもさんも治療ができるようにということで、はい、まあ、キズルームを作ってるんですね。
はい、なるほど。ね、前回出演された時もお話しされましたけど、やっぱりこう歯科とアレルギー科ってなんか全然違う気がするんですが、うん、言われて思ったのはやっぱり金属アレルギーがあって、うん、歯科に行くとね、うん、なんかこう金歯を入れるとか、そういう時に実はっていうこっちでちょっと診断をしてっていうこともできますからね。
そうですね、
はい、これは大きいかなというふうに思いますが、うん、あとですね、まあ本当に暑い夏を越えてまだ暑いんですけど、うん、秋ですが、うん、秋のアレルギーというか、うん、まあ、季節ごとにね、うん、まあ、本当に1年間アレルギーで苦しんでらっしゃるという方もいらっしゃると思うんですが、うん、秋っていうのはどんなことが多いですか。
秋はですね、喘息の発作を起こす方が増えてくるんです。
で
どうしてかと、
そ
うですかね、うん、はい、でどうしてかと言いますと、梅雨の頃にダニが増えて、そして真夏でダニが死んで、
はい、
で秋になってその増えたダニの死骸だとか糞とかがですね、空中に舞うからだというふうに言われてるんですね。ですからダニの、まあ、喘息の方、あるいは鼻炎の方、うん、そういうダニによるアレルギーが発症する時期なんですね、
はい。
それからあとは、まあ、秋に飛ぶ花粉があるんですけれども、
はい、
そういう秋の花粉もその時期に増えてきますから、
はい、
やっぱり花粉症の人もお困りになると。まあ、そんな風で秋はですね、非常に季節も良くて皆さん快適かもしれませんけれども、アレルギーの人にとっては残念ながらちょっと辛い時期なんですね。
台風も結構関係するって。
そうです、その通りです、台風が近づくと喘息発作が起きやすいんですね。まあ、気圧の変化だというふうに言われてますけどね。そうなんですよ、
不思議なんですけど、本当になんかいろいろつながってる方も多いですよね。喘息もあって花粉症もあってっていう、
ね、はい、合併してる場合多いです、アレルギー病気をね。まあ、でも今はですね、いい薬はたくさんあるんですよ、
はい。
それから、まあ、環境整備というのも行き届いてきてますので、まあ、きちんと対処の方法をしていただければ、薬だとか環境整備ですね、はい、まあ、うまく乗り越えれるような状況にありますから、
はい、
ただ、まあ、怖い怖いじゃない、嫌だ嫌だじゃなくて、上手に治療していただければですね、快適な秋を迎えることができると思いますけど。
ある意味薬にちょっと頼ってみるっていうのも大事ですよね、
は
い。
そうなんです。やはりこの今アレルギーの病気が非常にコントロールしやすくなったと、正直喘息出てですね、発作で入院する人って本当に減ってるんです。じゃあなぜかと言いましたら、やっぱりいい薬がたくさん出てきたからなんですね。副作用の少ないいい薬がですね、
本当ですね。第6回アレルギー座談会は9月22日秋分の日木曜日ですね、10時からウリスクリニックで開催されます。無料で、参加できます。食物アレルギー、ご食事の対応、ロールプレイから学ぶエピペンということで、ウリス敦夫先生の講義もあり、そしてみんなでのロールプレイ、振り返りの座談会もあります。申し込みは、まあ、定員になり次第終了となりますので、お早めにお申し込みいただきたいと思います。 0561-511021です。さあじゃあ先生から、まあ、今後、まあ、まずねこの第6回のアレルギー座談会9月22日に開催されるんですが、今後何か考えてらっしゃることとか。
やはり先ほど言いましたように、まあ、私の専門がアレルギーだということからですね、まあ、アレルギーの情報発信源になれないかなということを、まあ、夢見てるんですね、
はい。
まあ、そういう意味でこういったエピペンの話もですけれども、今免疫療法なんていうのもですね、はい、舌下だとかあるいは注射あるいは経口って食べるとかですね、いろんな方法が今免疫療法も出てるんですね。まあ、でも多くの方がおそらく免疫療法ってなんだろうねと、
はい、
こういうふうに思っておられる、まあ、しかし何かいい治療法もあるよというふうにも思っておられると思うんですね、まあ、そういうものの、まあ、解説の座談会を開いたりですね、
はい、
あるいは食物アレルギーもですね、震災災害の時には、ね、食物アレルギーだとかアレルギーの人っていうのは弱者なんですね、
はい、
例えば食物なんかもなかなかそういう除去食は、
ね、物資も決まってて、
そうなんですよ、まあ、そういう意味で災害の時にどういう準備をしたらいいかとかですね、そういう、まあ、座談会も、まあ、計画しようというふうに思っておりますけれども、
もうだから病気になったら行く病院ではなく、はい、もう普段からこう風通しがいいというか、
そうですね、
相談して学べる、はい、そんなクリニックですね。
そういうのを目指しておりますけど
はい、わかりました、ありがとうございました。ぜひねアレルギー座談会無料で参加できますので、興味のある方はご参加していただきたいと思います。ともみとともに、今日のゲストはウリスクリニック名誉院長であり尾張東部アレルギー研究所所長のウリス敦夫さんでした。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。